ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。私ですね、半年くらい前か、3年くらい前か、よくわかんないんですけど、ある悩みにぶつかりましてね、それは僕は僕なのかっていうですね、一体自分っていうのは自分のように考えていたんですが、そして32歳の時に、目覚めて、そして自分の人生を歩けるようになったと思ってました。40歳以上になりますと、本当にこう自分の人生が自分のもんだなと思うようになって、それで世間でこれがいいとかいうのはほとんど気にならなくてですね、タクシーに乗りたい時はタクシーに乗る、電車に乗りたい時は電車に乗る、タクシーは高いからとか電車は安いからとか、そういうことを考えないと、ポケットにお金があれば、自分の好きなものを食べ、自分のやりたいことをやると、そしてポケットにお金がなくなれば貧弱な生活をするという、そういうふうにやってきました。まあ、そのために非常に健康にもなって、悩みもなくて今まで来たんですが、いや、ちょっとこれ違うなと思い始めたわけですね。それはいろいろ世の中のいろんなことをこう考えたり、ひばりクラブで解説したりしてますとね、これ自分と思ってるのが自分なの？っていう感じがしたわけですね。それにはいろんなものがあるんですが、まず一つは自分の体っていうのは、歯の形にしてもね、これ吉野先生がよく解説されてますが、体の形から食べるタイミングから何から、日本人なんですね。この日本人っていうその僕の体っていうのはここに書きましたけど、だいたい5万年前から旧石器時代が始まりまして、関東地方を中心に日本人が相当多く日本列島に住んでたわけですね。長い間の旧石器時代に、我々の形っていうのができた。それから、縄文時代が誕生したのが1万6500年前ですけど、まあ2万年前から、土器の時代に入った。それから2000年前から、まあ歴史時代っていうかね、いろんな文化がある時代に入った。それ200年前からヨーロッパの文化を受け継ぎ出した。まあいうことなんですね。ですから私の体はですね、2万年前から。私の精神構造も2万年前からでしょうね。で、これでだから、なんとかそこら辺をはっきりしないといけないと思いましてね。騎馬民族説とかいろんなこと言ってるんですけども、弥生時代に人が入ってきて、日本文化が変わったとか、日本人は大陸から来た人なんで、全部嘘ですよ。だって言葉はずっと日本語なんですから。大体、支配する民族が来たらね、支配層が来たら言葉は支配層の言葉になりますよ。それが今まで日本語だと。日本語っていうのはもう、全然中国語なんかと語順も違うしね、単語も違うし、だから日本人は純粋に日本人としてできてきただろうと。それで、まあ、多少の影響を中国から向けたし、多少の影響をヨーロッパから向けたというのが、まあ2000年間であり200年間だろうと。ところがね、まあここに新幹線の絵ですね。東北新幹線ですかね。非常に早いんですよ。まあ、快適ですね。これは全席指定の列車でちょっと気に食わないんですけど、ちょっとは自由席作っといてくれよっていう感じなんですが、まあ新幹線ができてものすごく早くなりましたね。私なんかもちょっと2、3日前、新居浜に行ったりですね、四国ですね。あちこち行くわけですよ。その前は博多におりましたし、山口県萩におりましたしね。あちこちにいるんですけども、ほとんどが新幹線で移動するんですね。そして、まあ在来線の場合もあるんですけど、特急かなんか乗ってですね。それで目的地に行くんですよ。そして目的のことをして帰ってくるんですね。これなんだと何ですかね、これ。まあ、せっかく高いエネルギーを使って、まあ、貴重なね、電気を使って、それで運転手さんにも運転していただいて、そして車両も掃除の方が綺麗にしてくれて、そして東京から博多に行ったと。なのにもかかわらず、そこで用事だけして帰ってくるんですよ。途中は一体何なんだと。静岡も通るし、京都も通るし、明石も通るし、通っていくんですよ。昨日なんか、一昨日かな、瀬戸大橋なんか通ってね、行くんですよ。だけど私はその移動中ほとんど寝てるんですね。電車が速くなればなるほど寝るんですよ。電車がゆっくりだと外を見てね、こういうとこだなと思うんですね。特に汽車の窓から見る風景っていうのは、自動車で旅行するときとちょっと違うんですね。車に乗りますとね、道路の、まあ、言ってみれば、道路に面した家とかビルの表側を通るんですね。 思って玄関側を通るんですけど、汽車で行きますと大体裏口側を見るんですよ。だから趣も違いますし、土地の状態もわかりますしね、とてもいいんですけども、残念ながらもう寝てるんですよ、ほとんど。変なもんですよね。だってせっかく高いお金とか、高いお金っていうかお金の問題じゃないですけど、エネルギーとかね、人の手を、手伝いを使って、そして移動してるんだけど、旅は全くダメなんですよね。これも昨日ですか、僕の友人がですね、そういうこの人間としての生きることをよく知ってる友達がですね、鈍行でその人はとことことこ。そうすると鈍行と鈍行の接続が悪いとこありますからね。そこで終点で降りて、次のとこ乗り継ぐんですけど、乗り継ぐのにまあ1時間ぐらいありますとね、メールが来まして、今から温泉に入りますって言うんですね。で、温泉に入って、その温泉はこういう温泉ですよとか言ってですね、情報が来ますよ。でこうなってみると、新幹線を慌ただしく旅行して、いつも眠ってる私とですよ。それから鈍行に乗っては途中下車して、温泉に行って、その土地の情緒を味わってる彼とを見ると、人生は全然違いますよね。僕は僕じゃないんです。彼は彼なんですよ。ねえ、それで、こういう私の癖はどこでついたかっていうと、会社に勤めた時もですね、まあ学生時代は多分金もないし、どっかに旅行するったら必ずそこら辺に寄ったでしょうね。途中でもいいとこあったら寄ったですね。だけど、サラリーマンになりましたら、会社がね、なんだか知らないけど、どっかに寄っちゃいけないって言うんですよ。変なことにね。東京から大阪に行ったら大阪に行って、新幹線に行ってすぐ帰ってこいと。な、大阪でちょっとね、飯食うぐらいいいけど、見物に行ったりとんでもないと。公私混同だ、なんて言われてですね。そんなことバレると罰則されたりしますね。これ一種の意地悪でしょうね。別に、ごまかしたら別ですよ。それから就業時間に遊んだりしたらやっぱそれは罰せられますね。しかし、ちゃんと会社に、今度大阪行くんで、まあ、一日休暇を取って、旅費は会社に負担していただくけども、自分のお金でいろんなところ見ていきたいと。いいじゃないですか。だって、会社ってのは全人格を買ってるわけじゃないですからね。だから、ああ、そうですかと、どうぞ、行ってくださいと。それから、大学に行きますともっとひどかったですね。大学ではね、切符から乗車した記録から全部出すんですよ。例えば飛行機に乗ってもね、飛行機のチケットじゃダメなんですよ。実際に搭乗した記録を載せなきゃダメ。それはなんか悪いことしてね、その飛行機に乗らなかった先生なんかいるからね。それで文部省がなんかつつかれて、それでやってるんですよ。だから全然どこにも行けないんです。特に家族なんか連れてこむんならもう大目玉ですよ。下手したら退職ですよ。だけどこれ意地悪ですよね。いやいや、ごまかしていくんなら別ですよ。だけども今度は札幌で、学会があると。そこに行くと。その機会に札幌を2日ぐらい見物していきたいと。二日はもちろん二日の旅費なり経費なり、時間は自分の有給休暇なりね、そういうのを取りますからとかね、土日ですからとか。まあ土日がちょうど挟まるからというふうに言えばいいんですけど、これはまあ利用する方もね、下心があって、まあ札幌にちょうど行くなら、金曜日に行ったり、月曜日に行ったりして土日遊んでこようなんて不心なことを起こす人もいますね。まあこれは環境をやってる、まあ、学問なんかほとんど興味がない東大の先生なんかね、研究会をハワイとかラスベガスで結構やるんですよ。それはもう見えすぎてますからね、どういう目的か。そういう人がいるからダメなんですけど、もしも日本人が本当に昔みたいに正直で、管理する方もせっかく仙台に行くんだからな、むしろ先生ちょっと仙台で遊んでこられたらどうですかと。往復の旅費は出ますけど、それ以外は出ませんけども、あとは自由に、してくださいとかね。まあ、そのくらいの余裕がある、それこそ人間を使ってるっていうことでしょうね。まあ、だけど、まあ、そういういろんなこともあって、しかもこの管理社会ってこともあってですね、これだけ新幹線が発達して、これだけいろいろ発達してるけども、なんか、ちょっといっぱい飲みは栄えてるかもしれません。だけども、温泉もね、ちょっとゆっくりした文化的施設も全然育ちませんね。それはやっぱり、東京からどんどんどんどん地方にも行くわけですから、仕事とかね。だからそこで少し、日本人の常識を変えてやったらいいんじゃないか。そうしたら旅行という点じゃ僕は僕に帰るでしょうね。人間として行動できるということですね。まあこれは、後でまたもう一回、室伏とあれだな、 長谷寺に行った時の僕の強い感想があるんですけども、それもちょっともう一回考え直してですね、それで自分を取り戻そうと、まあ、こういうふうに思っております。自分は5万年前から日本にいる自分、それを取り戻したい、こういうふうに思っております。